ポケットラジオ。
はい、始まりました。
はい、
ライチポケットレディオです。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、68回。
そうですね。
うん、こうね、68回って言っちゃうこと自体が足かせになることがあるんだよね。
まあ何、後から違う形に何も用意できない。
そうそうそうそうそうそう。こうね、自分で自分を追い込む感じ。
そんなことないよ。かわいいよ。
って言われるね。
はい。今日は貸しぶり、明日は貸し剥がし、おおむね貸し状態、アキラです。
知らねえお前、よく毎回毎回こんなことばっかり考えつくな、
ね、パッションでね、
パッションで情熱でね、うん、そんなジャックですわかんねえ、
はい、そういうわけでね、うん、7月になりましたね。
7月か、
はい、
どうさ、7月
あの TBS ラジオ、
うん
が、これちょっと聞いてる人分かんない人も多いかもしれないけど、うん、TBS ラジオがですね、うん、このポッドキャストっていう媒体から撤退すると、
うん、
6月いっぱいで、
うん、するとすると
今までそのポッドキャストっていうのが上位を占めていた、
はいはい、
誰でも知ってる有名なテレビに出てるような人たちが上位を埋めていたものは全部なくなるわけですよ、うん、ポッドキャスト上から、はいはいはい、うん、ということはどうなるかというと、
うん、
あのポッドキャストを聞いていた人たちも一緒に消える可能性があると、
うん、
だから総人口が減るのではないか
と。あ、なるほどね。
と、ね、いうことは、うん、まあ、あるちょっとうがった考え方をすると、
うん、
我々も上位に食い込んでいきやすくなるという見方もできないことはない。強敵が、強敵という言い方も変だけどね、
うん、
ただまあその絶対数が少なくなるっていうのは、やっぱそれだけ僕らの発見してもらえるってことも少なくなる可能性もあるわけで、だからどんどんね、あの我々も質のいいものを出していかないと、ちょっとこのままポッドキャストのちょっと衰退と乗っかって僕らも衰退していくんじゃないか。
なるほど。
なんて
恐ろしいね。
なんてことを考えて、ちょっと今後もうちょっとガンガンこう屋根突き破って風呂に落ちていこうって。
ああ、それはダメだね。
ふうに僕は心にその言葉を刻みましたけど。
今やったら逮捕だ
よ。器物破損プラス不法侵入みたいな。ああ。だけど不法侵入って昔当たり前だったよね。
不法侵入のか、なんていうのかな、明確なライン引きっていうのがなかったよね。
ないないない。まあ、子供だからね、
うんうん、
特に小学校とかね、
うんうん、
小学校の時なんかもう日頃今日どこ忍び込むみたいな今日どこ忍び込むみたいな、うん、ね、うん、あとは昔って結構簡単に入れる空き家とかが
あったあったあった
あったでしょ、
うん、あったよ。
今だいたいね、不動産屋のシールバーンって貼ってさ、
うん
うんうん、やっぱその管理してる不動産屋さんがかっちり管理してるから、うん、もうほとんど人住んでるのと一緒ぐらいやばいじゃん、
うんう
ん、そんなの、
まず
い、うっかり窓開けて入ろう、
うんうんうん、昔はね確かにそんなのなかったもんね。
なかったよ。
なかったなかった、
うん、まあ、今の子供なかなかいないと思うけどさ、
うん、
あの日遊びしないのね、
うん
まあ、当たり前だし、うんうん、それは当たり前なんだけど、うん、じゃあ僕らほら今みたいにさ、
うん、
オンラインでとかさ、
うん、
ネット上で誰かとつながって、うん、ゲームとかさ、うん、そういうのは、まあ、テレビゲームは結構あの、
まああったけどね、
うなぎ登りだった時代ではあったんだけど、
うん、
ただあんまりなんかそれはそれだったじゃん、
うん、
それはそれ、うん、これはこれ、
うん、
で友達と遊ぶ時は外で遊んだりとか、
うん、
でも全然あったし、
うん、
でやっぱそうなってくるとね、うん、俺そんなサッカーだの野球だの、まあ、野球は結構、まあ、嫌いではないけど、
うん、
そんな野球に命かけてたわけじゃないから、
うん、
やっぱ どういう傾向に行くかって言ったらやっぱね、いたずらなん
だよ。はいはいはい。
いたずらとか、うん、動物取ったりとか虫とかね。
いやいや、もうそれはねやっぱり男の子だったら、まあ、男の子に限らずかな。
そうでしょ、
うん、
俺はね、そのねボールを追っかけるよりね、うん、どっちかといったらその秘密基地的なものであったりとか、
うん、
あとはその花火、爆竹管のロケット花火だ
とか、うん、楽しいよね。
そうそうそう、うん、あとは 何十連発の打ち上げ、はいはいはいはい、絶対手に持ってはいけませんっていうやつを、うん、
手に持ってね、
でそれじゃあ口に加えて自転車
自転車だったら前しか見れねえべやん、
うん、前向いて自転車で走行しながらスパーンスパーンスパーンって言って
バカかお前
で全部終わった時に風がこっち吹いた時全部煙
すごいから、ね、
目半端なく染みてうわーって言ってで大丈夫かって言ってなんでそんなことするんだって、うん、これ今見たこれドイツの戦車だって
お前やっぱおかしいおかしい、
うん、おかしい何またタイガーって、タイガーじゃねえティーガ
ーそんな小学生嫌本当に嫌だわ、
ね、なんだあの煙玉、うん、スモーカラーなんだっけカラーボール、
うん、
カラースモークとかって言ったか、うん、なんか
あとね、
うん、だから大体緑色の玉は緑色の煙が出て、
うん、
赤いの赤い、うん、赤い煙が出てるみたいなね、うんうん、あれ空き家の窓からガンガン中に投げ込む空き家それ5、6発に火つけて投げ込む空き家
だからまずいからだねこれね
でそれ30秒ぐらいする、うん、部屋の立て付けの悪いと とこ悪いとこがモクモクモクモクっ
ていやこれ犯罪だからね
で欠陥部品部分がすぐに分かる、うん、
いやいや
でダメだよ絶対
放送できないよこれ、
うん、できないできない、
うん、またカットじゃん、
いやいや違うけどこれもう、うん、いやそういうことしたことあるような夢を見たような気がするなっていう子供の少年時代の記憶ほらあの頃の記憶ってほら夢も現実もごっちゃじゃないもうね
必死だね
そうだけどね、うん、俺すげえデリケートなところがあって、う
ん、はいはい、
あのいろんなサバイバルものとか好きで、
うんうん、
大体なんだ昔やってたさ、うん、あの探検隊とかね、
うんうん、
このアマゾンの奥地に、
はいはい、
みたいなね、うん、のとかさあの原住民、
うん、
そこのね原住民と暮らしに最初もうなんか槍、うん、こう向けられたところから、うん、いろんな身振り手振りと、うん、唯一その丸々語を喋れる、
うん、現地ガイドね、
そう現地ガイドを連れて、それからちょっとずつ交流を図ってみたいなね、でそれでなんかあのイモムシみたいな、
うん、
ね、のとかウジ虫みたいなとか食べたりとかしてみて、うん、うわー気持ち悪いって思う反面、俺もあれできなきゃいけないんだよなきっと
しなくていい、
俺もそれができてやっとなんだよな対等なとこに立てるんだよとか言って、うん、で小学校の時とか、うん、前も言ったと思うけど、生きてるクモとか、
うん、
食べてしょっぺ
しょっぺーのか
あのでっかいやつの中身の質感はカニクリームコロッケに近い、
いやいやいやいやいやいやいや
だけど大丈夫だよ、だ絶対切って舐めれない、
なんで
嫌なの
あれ単なる澱粉だよ、
いやだからダメなんだこれ、
なんですか、
小学生の時にさ、うん、あの学校でここは入っちゃいけないっていうエリアがあったの、
うんうんうんうん、
でそこに、うん、当時ね後からうちの親に取り上げられて、うん、未だにうちの親持ってるっていうサバイバルナイフがあって、
うんうん、
でそのサバイバルナイフを持ったから、
うん、
俺所有したことで、
うん、
早く冒険に行かせろと、
うん、
でその仲良かったと、うん、当時ねスタンドバイミーっていうのはね、
うん、
僕らの中ではね、
うん、
もうまあリアルタイムじゃないんだけど、うん、もうすでに古いんだけど、
うん、
それは僕らの大ブレイク、
はいはいはい、
もう原作から回し読みみたいな感じで、
うんうん、
それの真似事をしたいと、
うん、
それで何人か友達が集まってね、
うん、
そしてそのたけしっていうのと、うん、さあ秋夫っていうのと、うん、秋人っていうのがいて、でそれみんなで、
うん、
通称ね首吊り山っていう、
ああ何あそこ入っちゃいけなかったの
当時ね、
うん、
あそこ入っちゃいけないんだ、で正規ルートで行くと、うん、一応あの立ち入り禁止みたいなの、
うん、
ただ本当に山だから、
うん、
どっからでも入っていけるんだよ、
うん、いやそうだね、
うん、
俺も入ったわ、
うん、 だからじゃあ学校とかでダメって、うん、夏休み前とかのプリントには書いてある。で特に線路のすぐ近い、
うん、そうだね、うん、
線路にはあの割と柔らかい石あるじゃん、ちょっと砂なのか石なのか分かんないね、うん、でも結構硬い、うん、あれとかあの列車に窓にバーン投げてパーンって砂だから、うん、乗ってる人はぁみたいな。
いや急停車するってい
やそんなでっかいのじゃないんだよ、うん、いやそういう遊びとかやってたんだ、うん、なんかね、
悪いなほんと。
それで、うん、あのそこのなんか地層みたいな、うん、表にむき出しになってるわけ、うん、でそこにあのツバメって、うん、鳥のね、うん、ツバメとかってそこの土みたいな粘土みたいなさ、うん、その地層みたいなところに穴を開けて、うん、その壁面に穴を開けてそこを巣にしてるわけ、うん、でそのツバメの巣に、うん、あの長い木の枝ガーン刺してる、うん、中からツバメバババババババ
ボン剣だね、
ああですぐ顔に当たって、うん、もうそれでうわっつって、うん、でそれめちゃくちゃ怖くて痛くて、うん、でその後に初めて古いあのヒッチコックの鳥っていう映画見たけど、うん、全然怖くないあれに比べたら、ね。でそんなんで、うん、どんどん山の中の、うん、もっとその密なね、うん、その密林みたいな、うん、その奥地に入っていくわけですよ、うん、もう笹の葉、うん、もうほんと1億円のバッグが出てきそうな感じなんだよ、うん、であれ1回って、まあ、その樹海みたいに出れなくなることはないけど、うん、広いから、うん、今来たここの木のところに戻ってこれるかって言ったらちょっと来れないよ、うん、もう見た感じも全部同じ景色だし、うん、で木もいっぱい生い茂ってて、うん、である時そのメンバーじゃないやつらと言ったんで、うん、だいぶ前の放送で、うん、ジョージ高野さんに、うん、お前こんな時間に何やってるんだって言われた、そうね、深瀬君っていうやつと一緒に2人で行ったのかな、うん、でその時に別舞台に遭遇したの、うん、俺ら同級生、うん、別な冒険家たちがいて、うん、でそれあれだよ、あの家喫茶店やってた、
おおおお
彼ら で、うん、で俺らもやばいぞシッみたいな、うん、隠れてたんだけど、うん、もうなんていうの、あそこといえばあいつらでしょぐらいだからもう人影が見えた瞬間にあいつら来てるみたいな感じだった、うん、でそれで大声で、うん、いるんだろうみたいなことやれて、うん、俺らも一緒に冒険しようぜみたいな、うん、大声で聞こえてんだけど、うん、俺はもうあのなんか笹のちょっと、うん、あのいっぱい生い茂ってる、うん、その葉茎ごとね、はい、ナイフでスパンって切って、うん、それを両手で握って、うん、それをカモフラージュしながらこうこうやって風に合わせて揺らしながら
細けえ
やもう一緒に行ったやつにまだ戦争は終わってないからって言ってそんなんで、うん、ずっと奥に奥に今まで入ったことない奥に行ったのよ、うん、でその時に、うん、あれこんなでっかい木あったか、うん、っていう大木みたいなのがあって、うん、いやわかんないちょっと裏側回ってみるかって言って、うん、そこすごい急な崖になってたから、うん、ちょっと裏側の方から回ったんだよね、うん、そしたら何あったと思うそこに、うん、木の上に明らかに人間が作ったと思われる、うん、ツリーハウス
マジでかい
あったな、うん、それはもしかしたら大人がやることではないなあんな場所にね、うん、当時俺は小学生だった、うん、俺らよりも多分5個も6個も上の、うん、ちょっとその技術的にも体力的にも、うん、もうちょっと大人のガキが作ったもんなのか、うん、何なのか分かんないんだけど結構立派だった、柵みたいな、うん、まあ、乱暴に作ってあって、うん、でそこに上がったんだよね、うん、もう上がるのこそね、うん、あのほんと雑多な園芸用のロープみたいなやつにただコブみたいなの作ってるんだけど、うん、全然意味ない、うん、結局それ掴みながら枝を掴んで上がって、うん、でそこに居住スペースまで行かないけど、うん、畳でいうと2畳あるかないかぐらいのところに入って、うん、そしたらね、うん、そいつらのがね、うん、書いたと思われる、うん、 書きのね、うん、メモみたいな、お紙みたいな、うん、あとなんかそのでかいミルク瓶みたいな、うん、中に、うん、なんか手紙みたいなのが入って、うん、これ海にやるやつじゃない、うん、SOS とか書いて、うん、お前の番号書いてなきゃ連絡のしようないじゃんみたいな、うん、あのやつそういうのがあって、うん、おおって言って、うん、ハラハラドキドキして、うん、3号館のビルのさらになんかちびみたいなちっちゃいやつ、うん、あんなようなやつが置いてある、うん、何飲んでんのかここでみたいな、うん、家主が戻ってきたらどうすんだみたいな話、うん、やべえなっつって、その時にバサバサバサバサって人が歩いてる音が聞こえて、うん、誰かいるよきっと風だって、うんうん、またいろいろブシブシしたらバサバサバサバサってこう、うん、草の根をかき分けて人が近寄ってきてることが聞こえるんだよ、うんうん、誰か来てるって言うんですよ、もう人なんだよその、うん、歩いてくるその音のリズムがね、うんうん、そのミシミシバサバサバサバサバサバサってこう、うん、両手でかき分けてる感じが済んだ、うん、その片足ずつ、うんうん、でちょっと湿地帯みたいになってるところもあって、うん、ちょっと足とかも普通の、うん、あの靴だったら埋まるぐらいの感じよ、うん、その普通の小学生が履いてるような、うんうん、ね、あんたの三毛のズックみたいな
ズック
って今何人知ってるだろうね、
言わんわな、うん、ズックは言わんわ、
言わない、うん、あんたまたニケのズック泥だらけにして
だけど当時いいの履いてたもんね、
だって俺が欲しいのは、うん、あのジャングルブーツもう後からこれあナイキねでもニケで穴がち間違ってない、うん、神様だからね、戦いの勝利の
女神だろ、
女神、
そうなの、
大体ね、うん、何見ても分かるけど、うん、頭と腕ないから、
おそうなんだ、
背中に羽がついてて、うん、あれもともとほら瓦礫の中から部品だけで集めて復元したもんだから、ないのよ、
おい詳しいなそういうの本当な
今ルーブル美術館なんだから、でその翼が2つこう背中にあって、うんうん、でそれがあのナイキのマークの 羽なんだよね、あれ、
うん、だ聞いてる人はね、うん、そのバサバサがすごい気になってると思うよ
そうで、ズックオランダ語だね、
あそうなの
であのかの有名なジェームズ・キャメロン監督の、うん、はいはい、1997年の「タイタニック」、うん、あの映画のワンシーン、有名な、うん、あの船のへさきで、うん、男女が、うん、なんかこう背中をこう支えてやるシーンは、うんうんうん、あれあの船の確かね、あの船の先端に、うん、あのニケの像がある、
あそうなんだ、
それの真似私もやるみたいな、それで確かやってるはずあれ、
うん、詳しいね、
反戦側ね、あ反戦じゃねえな、あれ
反戦じゃねえよあれ、うん、
反戦映画でもないけど、
やめな
こういうスターハンセンだそれプロレスラーね、
カットだなここは、ね、
全然ちなみにあのシアトルマリナーズにいるシェバーハンセンっていう選手は実の息子ですからね、うん、それでなんだっけバサバサ、うん、
そこはすごい気になってると思うよ、
突然気味悪くなってきて、うん、ちょっと離れようと思って、うん、そこから降りて、うん、ちょっと足早に、うん、もし誰かがいるんだったら、うん、その敵の接近に気づいて逃げたと思われないような、うんうん、たまたまここを離れていくんだよって、うん、そこからまたいろいろ探索しに行って、うん、でなんかね、あのなんだあのオフロードのバイク、
トライアル、うんうん、
なんかウィリーとかさ、うん、空中で静止したりとかね、うんうんうん、急な上り坂をバイクでこう走ってたりとかする、うんうん、その大人たちがね、うん、その付近の巨大な岩が積み上げられてるところとかね、うんうん、よくやってる人たちが、
俺それをよく見に行ってた、
ああそう、うん、でそこっていうのは割と入ってすぐのところだから、俺ら行くとこはもう誰も、まずねその山の一番上の頂上みたいな、うん、 そこにまず上がれるかどうかっていうことが大変なんだ。本当に崖で掴むところもないんだよ、うんうん、だから子供ながらね、うん、これ向こう行ったら相当やべえことになるぞみたいな、うん
お
うん、それをどうにか工事現場とか、うん、そのまま放置されてる、うん、あの黄色と黒で編んである、うん、めちゃくちゃ強度のあるロープあったじゃん。
トラロープでしょ、
うんうん、あれをあのどっかでもうずっと放置してあったから、うん、それ盗んできたんだよ、うん、でそれにあのいろんなものつけて、うん、それをこう投げたりとかして、うん、途中でナイフを刺してそこに杭を打ってとかってやって、うんうん、うまいことね上まで行けたんだよ。でいろいろやってるうちに、うん、でさっきのさちょっともう一回行ってみねえか、うん、こっそり誰かいるかもしれないからちょっとずっと気になってたんだよ、うん、行ってあさっきあったな、うん、これやったな、うん、で俺がさっきここで荒らした痕跡とか、うん、木を折って削ったものとかが落ちてるから、うんまあ、さっき来たとこだと、うん、そっからこう行けばすぐだあそこは、うん、って言って、うん、行ったんだよ。そっからね20分30分ぐらい、
うん、
その辺ぐるぐるぐるぐる回ったんだけど、うん、いくら探索しても、うん、そのさっきの木の上の家、うん、全く見つけることができない、うんうん、
アメージングだね、
うん、絶対来たよな、
うん、
見つけることができないまま、
うん、
2人はね、
うん、
暗くなってきて、
うん、
家に帰ったと、
うん、
で その時にその瓶の中に、ねうん、入ってた紙、
うん、
それも英語でもないし日本語でもないみたいな、
うん、
文字が書き綴られていた紙っていうのは、
うん、
その日その時にね、
うん、
洗濯された、
うん、
泥だらけになった、
うん、
少年アキラのズボンのポケットからめっちゃくちゃになって出てきた、
うん
うん、一体のどこかな、
うん気になるね、
うん、はいエンディングですね、
はい
はい、
今回はアキラさんのね不思議な体験ということでね、
うん、そうね不思議っていうかもうでも本当に普通に行ったからね、
うん、
ただ見つけられなかったもんなのか、
うん
うん、
行くかい
行きたいね、うん、どうなってるのかね、
うん、
あの俺ねあのバンドの友達で、
うん
ちょっとライチポケットシティからちょっと離れた町に住んでる人がいて、
うんうん、
その人の同級生が子供の頃からよく天狗に会うっていう人がって言うんだよね、
うんうん、
で最初にあいつ天狗に会ったことあるって言うんだよねっていうのをその本人がいないところでいっぱい聞いてたから俺ずっと会いてえ会いてえって言ってやっとその本人に会えることが
うん、
え天狗見たんですよね、うん、誰に聞いたなんで知ってんだよやばいこと言っちゃいけなかったのかよとでえでも見たんでしょ、うん、見たで散々そのね、うんうん、天狗はどういうところにいて、うん、どういう格好でいてっていうのがね、うん、本当の絵に描いたやつなの、
うん、
あの下駄の、
うん、
あのなんだあのその設置する板が1枚しかない、うん、
高下駄みたいなやつね、う
ん、で鼻長くて、うん、でなんか変な三度傘みたいな、
うん、でうちを持っててみ
たいなそうそうそうそうそんなんで、
うん、
本当かっていう感じで話を聞いてて、うん、でもすごい真剣に喋ってる、
うん、
でもだって笑ってるでしょバカにしてるでしょ、
うん、
だから言いたくないんだよ、
うん、
っていうわけ、うん、本当は喋ってないし、
うん、
あいつが言ったんだろそういうふうに、
うん、
いやでもこっち別にそういう冷やかすとかじゃなくて、
うん、
いや本当にそうだって言ってたから、
うん、
いや本当だよ、うんまあ、そのいや俺は信じるけどね、
うん、
俺は信じるよ
もうバカにしてるよね
いやそれで、
うん、
あのそっから、
うん、
その俺の友達が、
うん、
絶対嘘だからなアキラ信じんなよお前絶対嘘だからこいつ、
うんうん、
天狗いるわけねえだろこの山になんかなあみんなな妖怪ポストはあったけどって言った はあ、ちょっと待って、ちょっと待って、そっちだわ問題。待って、そっちだろ問題は。え、どういうことって言ったら、いや、なんかポストがあって、それはな、なんか赤じゃねえんだ色、なんか朱色っていうか、ね、神社の鳥居みたいな、ただ色こすけただけでも違う、俺なんその話持ってきたかっていうと、その山奥で見たんだって、そのポスト、それも初めて見てから、絶対ここにあったのに、何回言ってももうないんだって。おう、だからもしかしたらそういうものが見れる年齢というか、おう、なんかもしかしたらそういう子供にしか見えないそういう世界っていうのがあって、そこに紛れ込んで、もう見れなくなったのかなっていう。
ああ、なるほどね。
気もしないでもないんだけどね。
妖怪ポストですか。
いかがでしたでしょうか。
はい、
はい、この番組では皆様からのご意見ご感想、トークテーマ、募集しております、当番組の E メールアドレス、lightpocket@gmail.com です、スペルは lightpocket@gmail.com です、お送りの際はライチポケットネームをお忘れなく。
ハモったのこれ。
ハモってないよ。はい、そういうわけですね、今日も長々とお付き合いいただきありがとうございました。ライチポケットレディオはライチポケットツイッターっていうのをやっております。言い忘れた。あとブログ版のライチポケットダイアリーっていうのをやっております。そちらの方もよろしくお願いします。というわけで今日も長々とお付き合いいただき誠にありがとうございました。今日もライチポケットレディオでした。
五十嵐か。